13特集スペシャルトピックス。清瀬市防災マップ洪水ハザードマップを更新。改めて災害時の行動などを確認しましょう。20分。この度清瀬市防災マップ洪水ハザードマップの掲載内容を更新し、市報7月15日号と合わせて全個配布します。この機会に改めて清瀬市防災マップ洪水ハザードマップを確認し、日頃から家族と話し合って災害が発生した際にどのような行動を取ればよいのかを考えておきましょう。紙面の説明、4面5面見開き2ページにマップの写真、イラスト、フローチャートや表などを使い災害対策が書かれています。説明終わり。清瀬市防災マップ洪水ハザードマップ市報7月15日号と合わせて配布します。写真があります。両面刷りですとあり、更新された清瀬市防災マップと洪水ハザードマップです。写真終わり。主な更新内容3つ。東京都が改定した浸水予想区域図の掲載。東京都より指定された市内10カ所の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の掲載。大雨等の警戒レベルを用いた避難情報など、避難行動を考えるために必要な情報の追加。配布場所。清瀬市防災マップ洪水ハザードマップは市報7月15日号と合わせて全個配布するほか、市役所防災防犯課、松山出張所、野塩出張所、障害学習スポーツ課、郷土博物館、清瀬けやきホール、コミュニティプラザひまわり、各地域市民センターでも配布します。河川の水位などは、東京都水防災総合情報システムで確認できますとあり、QR コードがあります。ホームページからも確認できます。清瀬市防災マップ洪水ハザードマップは、市ホームページからも確認することができます。台風接近時など、災害が予想される際には、ホームページへのアクセスが集中し、つながりにくくなることも考えられます。いざという時に備え、PDF 版をスマートフォンなどにダウンロードしておくことをお勧めします。雨季 QR コードからご覧ください。QR コードがあります。災害時の避難所等における新型コロナウイルス感染症対策。新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況での災害発生時には、開設した避難所に多くの人が集まることで、感染拡大のリスクが高まります。そのため、感染症対策に万全を期すことが重要です。市では、十分な換気やスペースの確保など、少しでも感染リスクが軽減されるよう対策して開設しますが、自助としての感染防止対策をできるだけお願いします。新型コロナウイルス感染症が収束する前に、地震・風水害が起きたらどうなるのか、平時の事前準備及び災害時の避難方法について、下記を参考に各家庭で考えておきましょう。事前準備がイラストとともに書かれています。はじめに、自宅が安全かどうかを確認しましょう。洪水ハザードマップなどで自分の家がどこにあるのか確認し、浸水や土砂災害の恐れがあるかどうか確認しましょう。イラストは3人家族がマップを広げて家の場所などを指さして確認しています。次に、さまざまな避難行動を検討しましょう。避難とは、難を避けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。避難に時間を要する人、 高齢者や障害のある方などと、その支援者は事前にさまざまな避難先や避難行動を決めておきましょう。風水害の時は、避難所に行く必要があるかどうか、ごめん掲載の避難行動判定フローで確認しましょう。地震の時は、自宅で居住が継続可能な場合は在宅避難をしましょう。そのために水や食料などを最低3日分備蓄しておくことが重要です。最低3日分備蓄しておくことが重要です。イラストは3人家族がそれぞれ自宅、避難所、知人宅など避難場所を思い浮かべています。次は避難所に持っていくもの。非常用備蓄品。イラスト。水、レトルト食品、缶詰、着替え、懐中電灯、ラジオ、医薬品、毛布、笛、リュックなどに加えて、マスク、体温計、アルコール消毒液、ウェットティッシュなど。そして、避難所での留意事項。4つあります。マスクの着用をお願いします。避難所の受付で検温を実施しますが、なるべく自宅で検温を済ませてください。発熱がある方など感染が疑われる場合は、別施設への移動や医療機関への搬送を検討します。避難所の過密防止のため、他の避難所をご案内することもあります。その際はご協力をお願いします。発熱や咳などの症状が出た場合は、すぐに運営スタッフに申告し、指示に従ってください。清瀬市の避難所における新型コロナウイルス感染防止対策方針は、雨季 QR コードからご確認ください。QR コードがあります。風水害時に開設予定の避難所一覧。避難勧告対象地域。避難所名の順です。中里4丁目6丁目は、清瀬小学校と中清戸地域市民センター。野潮1丁目2丁目は、野潮地域市民センター。野潮1丁目3丁目は、芝山小学校。中里2丁目と野潮1丁目は、第4中学校。野潮4丁目5丁目と梅園3丁目河川付近は第二中学校、下宿1丁目と中里6丁目は第三中学校、下宿2丁目3丁目は清明小学校、南口側勧告対象地域以外は松山地域市民センター。勧告対象地域の要支援者と一緒に早期避難する方のみ、コミュニティプラザひまわり、体育館、駐車場。一覧終わり。避難勧告対象地域で避難行動判定フローにより避難所へ行く必要がある方は、避難所の過密防止のため、避難先の目安としてください。避難先が川を越える場所にある場合は、早期避難を心がけてください。車での避難は交通渋滞を招き、道路冠水により動けなくなる恐れがありますので控えてください。コミュニティプラザひまわりの駐車場は、要支援者と一緒に早期避難する方のみ利用可能です。それ以外の方は徒歩で避難してください。命を守るための最低限の安全確保行動を。危険が切迫している場合は、指定された避難所への移動、水平避難だけでなく、命を守るための最低限の安全確保行動が必要な場合もあります。垂直避難。例えば、夜間や急な降雨で避難経路上の危険箇所が分かりにくい。膝上まで浸水している。50センチ以上。浸水は20センチ程度だが、水の流れる速度が速い。 警戒レベル5が発令されている。以上のような状況の場合、屋外への移動は危険です。浸水による建物倒壊の危険がないと判断される場合には、自宅や近隣建物の2階以上へ緊急的に一時避難し、救助を待つことも検討してください。イラスト、4階建てのビルの横に垂直避難と書かれた太い上向き矢印があります。イラスト終わり。覚えておこう、5段階の警戒レベル。市による避難情報や気象庁などが発表する気象情報は、5段階の警戒レベルを用いて発表されます。必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が同時に発令されるわけではありません。避難情報などの発表前でも危険を感じたら、早めの避難行動をとりましょう。警戒レベルの表。警戒レベル、防災気象情報、避難情報等、市民の方が取るべき行動の順です。防災気象情報は、気象庁、国土交通省、東京都が発表。避難情報等、市が発表。警戒レベル1、防災気象情報、早期注意情報、取るべき行動、災害への心構えを高める、最新の防災気象情報に注意する。警戒レベル2、気象情報、洪水注意報、大雨注意報、取るべき行動、避難場所や経路を確認、避難場所やルートなどを確認する。警戒レベル3、ここからは避難行動が必要。気象情報、洪水警報、大雨警報、氾濫警戒情報、避難情報、避難準備、高齢者等避難開始、取るべき行動、高齢者、乳幼児などは立ち退き避難、避難所開設の情報を確認し、避難に時間を要する方とその支援者は避難を開始、その他の人は避難の準備を整える。警戒レベル4、気象情報、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、避難情報、避難勧告、避難指示、緊急、取るべき行動、避難場所などへの立ち退き避難、移動が危険な場合は近隣や自宅内のより安全な場所へ避難する。警戒レベル5、気象情報、大雨特別警報、氾濫発生情報、避難情報と災害発生情報、取るべき行動、命を守る最善の行動、災害が発生している状況、命を守る最善の行動をとる。表終わり。避難行動判定フロー。参考、内閣府防災担当、消防庁避難行動判定フローより作成。説明、スタートから質問に矢印のはい、またはいいえで進み、警戒レベル3および4が出た時の避難行動のフローです。説明終わり。あなたが取るべき避難行動は、スタート。ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認し、印をつけてみましょう。中、ハザードマップ。ハザードマップは、浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。中終わり。フローに戻って、家がある場所に色が塗られていますか？はい、またはいいえ。 いいえは、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、市からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください。フローに戻って、家がある場所に色が塗られていますか？はい、は、災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。例外として、浸水の危険があっても、1、洪水により家屋が倒壊、または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。2、浸水する深さよりも高いところにいる。3、浸水しても水が引くまで我慢できる。水、食料などの備えが十分にある場合は、自宅に留まり、安全確保することも可能です。土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション等の上層階に住んでいる場合は、自宅に留まり、安全確保することも可能です。例外、終わり。フローに戻って。ご自身、または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？はい、は、安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はいは、警戒レベル3が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえは、警戒レベル3が出たら、避難所開設の情報を確認し、避難しましょう。フローに戻り、ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？いいえは、安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はいは、警戒レベル4が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえは、警戒レベル4が出たら、避難所開設の情報を確認し、避難しましょう。避難行動判定フロー終わり。避難所の情報を確認するには、開設する避難所は、市ホームページ、清瀬市メール一斉配信サービス、防災行政無線などでお知らせします。メール一斉配信サービスをご利用ください。清瀬市メール一斉配信サービスでは、防災行政無線の放送内容や、避難所の開設などの防災情報、イベント情報や市からのお知らせなどを配信しています。ぜひこの機会にご登録ください。QR コードがあります。問い合わせ、情報政策課情報推進係、電話 042-497-1845。防災行政無線が聞き取れなかったときは、清瀬市防災行政無線自動音声応答サービス、電話 042-495-7070、定時放送を除く最新のもの1件を聞けます。マイ・タイムライン避難行動計画を作成しよう。マイタイムラインとは、水害に備えて家族構成や生活環境に合わせ、いつ、誰が、何をするかを時系列で整理した自らの避難行動計画です。いざという時に慌てず安全に避難行動を取ることができるよう、マイタイムラインを作成しましょう。作成方法など詳しくは、東京都防災ホームページをご覧ください。QR コードがあります。マイタイムラインの作成セットをご希望の方は、市役所本庁舎2階の防災防犯課までお越しください。個数限定。東京都防災ホームページからデータをダウンロードできます。マイタイムライン作成セットの写真があります。特集の問い合わせ、防災防犯課防災係、電話 0479-1847。ここまでは山の道でした。